病気を作ることにエネルギーを使うが、2008年4月14日付トップ。今回も引き続き篠原俊氏の回遊力サンマーク出版の内容を抜粋してご紹介します。前回お約束した病気を忘れるあるいは病気を諦めることの意味とその重要性がご理解いただけると思います。助けるつもりで命を奪っていないか。現在の医療現場で行われていることを皆さんはどう思われますか。病院だから病気の人を治しているだろう。医学は進歩しているから、今は治らない病気もやがては治るようになるだろう。もしこう思っておられるとしたら、失礼ですがかなりお人よしの味方と言わなければなりません。医療現場がやっていることは、そんなことではありません。患者さんに病名をつけて、ほとんど治らない治療を施し、症状は少し和らぐが副作用の恐れのある薬を出し、そしてほとんどの患者さんを治していません。立派に見える医療施設や装置の大半は病気探しの検査に使っているもので、病気治しとはあまり関係ないのです。それでも当事者たちは悪気でやっているわけではなく、彼らなりに精一杯のことをやっていると思っているのです。そういったことに慣れてしまったのです。救急の患者が病院に担ぎ込まれると、医師も看護婦も何とか助けようと必死になります。その場合に誰もがやろうとすることが、症状の安定ということです。呼吸が苦しそうなら、呼吸を整えさせようとします。しかし、これが大変な間違いだとは気づかないのです。呼吸が荒いということは肺が一生懸命に息をしようとしていることです。息をするのはそれが必要だからです。体の中の酸を二酸化炭素として肺から出そうとしている。だから息を止めてはいけないのです。ところが息が荒いのは見た目には苦しそうに見える。そこで看護婦さんも家族も楽にしてやりたいと思い、酸素マスクをかぶせたりする。酸素を吸うと、当然呼吸回数が減ってくるから、体の酸が出せなくなる。体は、という間に終わります。見た目は息が穏やかになって落ち着きましたね、などと喜んでいるのですが、実は患者さんは二度と帰らない旅に出て行こうとしているのです。中には生命力の強い人がいて、酸素マスクを跳ねのけたりする。そうすると暴れています、などと言って、今度は鎮静剤を打つ。鎮静剤を打たれると筋肉が弛緩して、ますます息がしにくくなる。これでは助けるつもりで、逆に命を奪っているのと変わるところがありません。それでも誰も悪意は持っていない。みんな当たり前のことをしているつもりなのです。おかげさまで静かな息をしています。よかったですね。しばらく様子を見ましょう。いくら様子を見ても、患者さんが生きようと最後に振り絞った力を邪魔して作為でしまったのですから、良い結果が出るはずはありません。これはほんの一例ですが、西洋医学というのは、目に見える症状の改善にばかり意識を向けていて、病気の本質というものを見誤っている。今のやり方を続けている限り、病気はほとんど治らないし、それどころか病気になる人はますます増えていくでしょう。私は医者になって20年が経ちますが、現在の医療のあり方を根本的に改めることなくして、病人と医療費だけが増え続けるという事態を変えることはできないと思っています。病気を作ることにエネルギーを使うな。では、どう改めたらよいのか。今必要なのは、新しい病気観というものの確立ではないでしょうか。病気は悪いものである。病気は体に起きる現象である。病気は治さなければいけないものである。病気を治すには病院へ行かなければならない。こういった既成概念はことごとく間違っています。病気は決して悪いことばかりではない。病気は体に起きた異変とばかり入れない。病気は治さなくてもいい場合がある。病気は病院へ行けば悪化する。できたら病院へは行かない方が良い。こういう病気観も必要だと思うのです。気というものにたどり着いた私が、その観点から難病の人を大勢扱ってきて、今あなたの病気観はと問われたら、病気とは熱きメッセージであると答えます。病気とはその人の生き方に対するメッセージなのです。誰からのメッセージかといえば、神様でも何でも、自分の気に入っているもので良いと思います。だが、ともかく心と体からなる人間という存在は、生命エネルギーを得て生きている。だから病気になったら、その症状の裏に隠されている本当の意味を理解することに努めなければならないのです。こういう観点に立ってみると、病気に対する既成概念がいかに理に合わないものかが分かってきます。例えば病気になると元気がなくなります。元気がなくなれば元気を出させようと、栄養をつけさせたり、休息を取らせたりします。しかし、病気で元気がなくなるのはエネルギーが足りないためなのでしょうか。皆さんは中学校ぐらいでエネルギー保存の法則というものを学習したはずです。エネルギーは永遠に減らない。なくならない。自分の中にあるエネルギーも全く同じなのです。そう考えると、気が落ちると病気になるというのは、多分間違いでしょう。気が落ちるから病気になるのではなく、病気にエネルギーを使っているから、見た目では表面の気が減っているように見えるだけなのです。病気の人は病気を作ることに相当のエネルギーを振り向けている。エネルギーを病気作りに重点的に配分してしまっているのです。自分のことばかり考えている人も、決して病気に無縁とは言えません。気を外に出さないで溜め込むと、一種の便秘状態になり、 それがストレスとなって病気作りへと向かう。この点、生命エネルギーはお金とよく似ています。人生にお金は必要ですが、入ってきたものをうまく配分して使ってこそ意味があります。莫大なお金をひたすら貯め込んだりすれば、泥棒が心配になり、失うことへの不安が生じ、ストレスとなって暗い人生を過ごすことになります。生命エネルギーもこの点は全く同じと考えられるのです。難病が治るケースはこの3つしかない。生命エネルギーで特に注意する必要があるのは、エネルギーの総量よりもバランスの方がはるかに大切だという点です。では、気のバランスを取るにはどうすればよいのか。それは病気になった人が治っていく過程から逆算して知ることができます。私の経験によれば、難病が治るケースは次の3つしかありません。第1に病気を諦めた人、第2に病気を忘れた人、第3に人のために尽くした人です。結論から言えば、病気にエネルギーを使わなくなってしまった人たちなのです。多くのリウマチ患者さんを見ていて、この人は絶対に治らないだろうなと思われる人がいました。症状も悪ければ検査結果も最悪。その上、治りたい気持ちが人一倍強く、来るたびに治せ、治せと鬼のような尿相でせがむ。難病だけに医師としてこんな辛いことはありません。正直言って、会うのが辛かったのです。その患者さんがしばらく来ないと思っていたら、久しぶりにやってきました。彼女の顔を一目見て私は驚きました。顔つきがまるで変わっているのです。穏やかで明るくて笑みさえ浮かべています。元気そうじゃないですか。どうしたんです。すると彼女はこう言ったのです。先生、もう諦めちやった。検査をしてみると、炎症の程度を表す CRP の値がリウマチで最高の数値だったのがマイナスになっている。治りたい、治りたいと、それだけを願っても治らなかった人が、諦めたら逆に治ってしまったのです。ある人は相当症状が悪いはずなのに通ってこなくなった。久しぶりに来たので事情を聞いてみると、孫が生まれたそうでその世話で忙しくて忙しくて、病院に行くのなんか忘れてしまったというのです。薬もずっと飲んでいないと言います。この人も検査してみと、劇的に解放へ向かっていました。また、自分の病気そっちのけで、人のために尽くすことで、回遊を果たした人もいます。ともかく病気はどんな難病も諦める忘れる人のために尽くすの3つを徹底すると、不思議なほどに良い結果を生じさせる。この3つに共通するのは一体何なのでしょうか。病気を作るエネルギーを他のものに転換したのです。その結果、自分の気持ちが楽になって世の中が素敵に見えてきて、毎日ワクワク生きられるようになったのではないでしょうか。すっかり明るくなった患者さんを見ていて、私はそう思うようになりました。このような患者さんの気を測定してみると、失われていたバランスが見事に回復しているのです。もう一つ、気を測定していてバランスの取れる心理状態があります。それはブラツ思考の状態です。物事を何でも前向きに良い方へと捉える。こういう思考態度を持つ人も気のバランスが取れています。ただ、難病に限らず病気の人は、なかなかプラス思考ができないものです。そういう人たちは諦める忘れる人のために尽くすの3つのどれかを実行されたら良いと思います。なぜかといえば、治った人は皆そうなのですから。実行すれば全てが必ず良い方向に向かっていくのです。回遊力篠原俊一著サンマーク出版1996年間。医師は助けるつもりで患者の命を奪っていないかと、西洋医学に毒された今日の病院や医師の問題点を、医師である篠原氏自身が率直に述べています。もし病気は医者が治してくれるものと思っている方は、この機会にぜひ認識を改めていただきたいと思います。篠原氏が難病が治るケースとして挙げている3つは、要するに病気に心を向けるなということです。そのことを、この書籍の後半部分で、意識を変えることに尽きるとして、次のように述べています。病気のことを考えないのが一番。病気は心の歪みが原因なのですから、この歪みを正せばいい。癌は嫌だ、癌にはなりたくないと思うことは、心にこの恐ろしい病気をイメージすることであり、それは心の歪みとなって現れるのです。心の歪みとは、具体的に言えば不安、恐怖、怒り、憎しみ、嫉妬など、人間が抱くマイナスの感情です。こういう感情を常に抱いていると、そのイメージが心の不安となって歪みを作り、それが様々な症状に現れてくるのです。中略中年期を迎えると、誰もがそろそろ成人病に気をつけるよという。それをそうだなと意識したとき、実は心の中に病気の種を植え付けている。そしてその種に水と栄養分をやるのが、病気への恐れや不安の意識なのです。健康に注意するというのも、だから見方によっては不健康なことです。最良の方法は病気を意識しないこと。では、一体どうしたら病気を意識しないでいられるのか。それは意識を病気に向けないです。無用な生き方をすることです。例えば今日一日を精一杯楽しく生きる。心配、不安、恐れなど心を暗くすること、元気が出ないようなことにエネルギーを使わないようにすることです。心がワクワクして楽しいことにのみエネルギーを振り向けるのです。こういう言い方は、 病気になってしまった人や強い不安を抱いている人にはなかなか理解してもらえないことです。とにかく今はこの病気を治さなければそんな気楽なこと、健康だから言えるんだと。だが、その気持ちを認めていたら、私が言いたいことは未来永劫分かってもらえないでしょう。心がワクワクする楽しいことにエネルギーを使うことは、どんな薬や先端治療法にも勝る最高の治療法なのです。この病気が治ったら、次からはそう考えるではダメなのです。私たちの人生は意識によって決定され、意識によって現実化されています。だから、意識の持つ力を知ることが何よりも必要なのです。人生はその人の意識そのものと言っていいのです。病気になることは、健康について考えるチャンスを与えられたということです。人間は健康であるときは決して真の健康のありがたさはわからない。そういう意味では、病気は天からの贈り物ということができます。回遊力篠原俊著サンマーク出版1996年間理解は続編の回遊力に篠原俊著サンマーク出版1997年間の内容も合わせてご紹介しながら、引き続き病気と意識の関係を考えてみたいと思います。ご期待ください。